預かるよな。
プロジェクトワンサイズオリジナルソングらしさ、 iTunes ストア、 Apple Music、 Google Play Music、 LINE Music、 レコチョク、 music.jp など各種音楽配信サービスでの取り扱いはもちろん、 Amazon デジタルミュージックでは CD も発売中。あなたに寄り添う僕らの歌をめっちゃ聴いてもらえたら嬉しいな。
アルビノエンターテイナー梶谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
いやなんかね、今日は、僕が、特に何をするわけでもなく、部屋の中でうろうろしてただけというのもあるんだけど、なんかすごくね足元に寒さを感じるんです。
あ、そう。
そうなんですよ。
あ、そうかい。
でさっき、あの僕は寒いと思って、平井さんが来るまではヒーター入れてなかったんだけど、平井さん来るし若干寒いからと思ってヒーターをつけてたら、平井さんにヒーター止めてって言われてよかれと思ってって思ってね。
だって乾燥すごいするからさ。
いやでもさ、
ね、まだそんな寒くないよ。
いや寒い寒い
寒いか。
いや寒いよ。
そうか。
まあ、これは個人差があるんでね、感想は、
まあね、
しょうがないんですけど、それにしてもね、俺はちょっと全然関係ないけど、なんかあるかなって思って、11月1日は何の日かなって調べてたの。したら特に何にもないんだけど。
ないんかい。
いやいや、あるんだけど、僕が特にピンとくるものはないんだけど、僕はまあもしかしたら知っていたのかもしれないけれど、僕にとっては大した価値や興味がないから忘れていたのかもしれない。
ほう。
毎月1日は小豆の日なんだね。
おや、
知ってた？
え、なんか聞いたことあるような気もするけど、そんなに。
もう毎月1日は小豆の日なんでってさ、
あ、そう
日なんでってさ、へーって思って、これは今日久しぶりに平井さんに会うし、小豆の日なんだってね、っていうこと話せばいいかなって思って拾ったんだけどね、なんかふわーっとしたっていう。毎月1日は小豆の日なんだってよ。
そうか。
でとりあえず毎月ね、毎月小豆を食べる口実が1個ある、
まあ、僕は関係なくほぼ毎日食べてるけどね。
毎日が小豆の日。
そう。
ああ、それは
エブリデイ小豆デイ。
まあ、それにしてもね、寒いなって思うから、
今
回ちょっとイレギュラーだけど、オープニングでメッセージを読んでおこうかと思うんだけどね。
はいはい。
こちら今回メッセージをくださったのは、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かすやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
どうもです。
せやろ。
うん。
今気になっていることがあります。
お、
それはカセヤさんの禁煙の件です。
お、
少し前の配信でカセヤさんがどうしようもなくなってタバコを1本吸ってしまったとおっしゃっていましたが、
はい、
その後はどうなったのでしょうか。
うん、
喫煙生活が復活したのか、それとも我慢できなくなったその日だけだったのか、気になって気になって夜も布団に入ってから1分くらい眠れません。
まあすぐ寝てる結構寝つきいい。
1分は早いよ、差し支えがなければ教えてくださいということで、いただきまして、
はいはい、
そうなんだよね、
うん、
あれは8月31日の大負け配信でしたかね、まあ禁煙して1ヶ月足らずの頃でしたけどもね、まあ本当に就職活動をしなければならないと、でもイライラする、そしてうつうつとするということで、就職活動を頑張るためにタバコを吸ったんだっていう話をしましたよ、でそれからまあ2ヶ月半とかですか、3ヶ月ぐらいですか、90、まあ、2ヶ月は経ったぐらいですか、
はいはい、
結局のところ本来の目的の就活が何にもまとまってないんですよ。だから僕は今地獄なわけですね、毎日。それでもコツコツ、まあ、やれることがあったらやり、 やれることがなければ Hulu でアニメやドラマを見て、
うん、
なんかいいことねえかなって言ってるわけですよ。
お
それが続いているので、
うん、
よしエントリーするぞっていう時とか、
うん、
あ明日は面接だとかね、
うん、
まあ、そういう時にはタバコを吸いながら頑張ってます
よ。ああ、吸ってる。
これがまたね、うん、これいずれどっかでちゃんと話した方がいいのかもしれないけど、
うん、
結局その元に戻ってはいないんだけど、
うん、
全然吸ってないわけでもなく、
うん、
この前あの僕小劇場の制作のお手伝い行ってましたけど、
うん、
その時とかは10時に小屋入りして10時に小屋を出るまで別に何にも一切吸わず、
うん、
特別吸いたいとも思わず、
うん、
という暮らしですね、
うん、
だから外に行くときにはタバコは持ってないですね、
うん、
なのでそういう人になりました。ごめんなさいね、この質問に関して第三案みたいに答えちゃうのがちょっと本当に最近締まりが悪いんですけどね。なんかそのタバコ、あんなにタバコ大好きでその人が特別理由もなく禁煙をして、うん、禁煙したらしたで、まあ、ピタッと禁煙してたんですけども、
うん、
まあ、結果ちょっと吸うという、
うん、
まあ世に言う中途半端さはありますけども、前よりは吸ってない、
うん、
けど全然吸ってないわけでもない、
うん、
ある日さ、
うん、
フレヴォ、
うん、
僕が紹介しましたフレヴォ、
はいはい、
のツイッター公式ツイッターさんから急にフォローされて、
うん、
しかもその僕がフレヴォフレヴォって書いてた頃ではなく、
うん、
そこからしばらく経って、
うん、
唐突に変なタイミングでね、
うん、
フレヴォさんからフォローされまして、
うん、
その頃には僕もうフレヴォいいやって思ってフレヴォ楽しんでなかったのでなんかあのごめんなさいって思ってね、
うん、
フレヴォさんでも一時期はお世話になりました。2週間ぐらいお世話になりました、
うんうん、2週間、
うん、そうなんか、うん、やっぱね人は日々刻々と変わっていきますから、
うん、
あのちゃんとやめるぞっつって大好き大好き大好き大好きなんだよタバコがって言ってた翌週ぐらいに、
うん、
特別理由はないけどやめますって言ってやめて、うん、やめたからそのニコチンゼロのタバコではないけどタバコの代わりになりそうなものを探してフレボを手に入れ、
うん、
フレボ吸ってんだって言ってた翌々週ぐらいにはフレヴォ別にもういいんですよどうでもってなって、
うん、
でさらにその翌々週ぐらいには、まあ、頑張るためにはタバコを吸うということで日々人は刻々と変わっているわけです。
なんか原点回帰みたいな感じに、あでもまあ螺旋階段なのかなみたいな。
そうそうそう、だって元の位置には別に戻ってないわけだから、
そう、ね、
もう進化したわけだし、もう何せ元もう今ほらあの10月に秋のまあ厳密に言うと増税ではないんだけど秋の値上げでさ、
うん、
タバコが40円ずつぐらい上がりましたからね、
うん、
だからもうあの頃には二度と戻れないわけです、
うん、
戻らないわけです、
うん、
だから別に元に戻ったわけじゃないです、
うん、
はい、ただだからあもうこれ以上言うと同じことを4回5回になっちゃうけどちょいちょい吸ってはいるけど、
うん、
あれほどは吸っていないというその現状でね、うん、やっております。
減塩。
そうそうそう。
そうね、
やっぱ体のことを思って ね、
味
が濃いとね、やっぱなんだかんだ言ってね、血圧とかね、
うん、
影響しちゃうから。
塩じゃないよ。煙の方ね。
でしょうね。
そうね。
そうでしょうね。
うん、
まあ、僕も、こんなに、そろそろ救ってっていう目で平井さんを見たこともあまりないですよ、
うん、
こういうこもう分かるよね、
うん、
もうっていう感じで今分かりやすく振りましたから、
うん、
そうね、そんな感じで、うん、本当に人は日々刻々と変わっていくそんな毎日ですが、
はい、
今回もひとまずいつも通りな感じで本編お送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。そんなわけで 結果髪も伸びてきたし、タバコも吸ってるし、
うん、
動画ももうわーって一回なってもうわーってなっちゃったし、
うん、
いつ戻りつ行きつ笠谷浩二です。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、僕はですね、まあほぼさっきも言ったんですけど毎日のようにあんこを食べてます。あんこジャンキー平井正幸です。
ジャンキ
この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
でね、まあ、うん、ヒーターを僕の足にだけ当ててこれからやっていきたいと思いますけど、
はいはい、
まあ、11月1日になりましたね。
うん、なりましたな。
もう11月といえば、うん、僕らプロジェクトワンサイズの月と言っても過言ではないことはないくもないんじゃないかぐらいの、
ちょっと過ぎるぐらいでも戻るぐらいな、
まあ、過ぎつ戻りつ、行きつ、
そうね、
笠谷浩二です。
はい、
で、もう11月になったなって思うんですけども、
うん、
まあ、それは一旦置いといてね。
あ、置いとくのね。
なんかまあ、うん、一回こうそれは分かったとして、うん、
はい、
じゃ改めてさ、その11月1日僕らにとっては勝手にちょっと意識する日だから、
うん、
改めてね、僕らほらプロジェクトワンサイズとしてはもう活動の 90% ぐらいはこのポッドキャストなわけじゃん、
うん、
他ちょこちょこあるけども基本的には 90% ぐらいはポッドキャストでやってるわけですよ。
そうですね。
で、その僕らがメインとしているこのポッドキャストからちょっとこう、まあ、原点回帰をそれこそして、
うん、
ラジオって何ですっていうのをね、
お、
ちょっと考えてみたいと思った。
お、
うん、
ラジオ、
そう、
レイディオ、
この平成30年最後の11月に、
う
ん、まあ、この僕らのウェブラジオポッドキャスト、
うん、
三色丼ぶりを聞いている皆さんと、
うん、
ラジオって何ですっていう話をね、うん、ちょっと考えてみたいんだよ一緒に、
うん、
平井さんにとってラジオって何です？
ラジオ、
あ、っていうと、うん、ちょっとあの急に答え急ぎすぎちゃうから、
うん、
もうちょっと序盤から話していくと、
うん、
まあ、本当この10年、まあ、10年20年、
うん、
20年は経ってないか、この10年ぐらいでスマートフォンとかがもう主流になってね、爆発的に人の生活というものを変えてきたわけですよ、
うん、
で、まあ、その前にもっとインターネットというものが各家庭にどんどん入っていって、
うん、
また社会を変えたっていうのもあるんですけど、
うん、
そのさなか道中でラジオっていうもの自体の捉え方というか存在が人々の中で少しずつ変わってきたわけです、
うん、
で、僕らが、あ、まあ、僕がで言うと、僕はちょっとまたラジオサラブレッドというかさラジオに育ててもらった感じだから、
うん、
ちょっとまた特殊なんだけど、僕はだいたいね、もうほんとちっちゃい頃から、物心ついた時から、
うん、
朝起きてキッチン食卓に行くと、
うん、
母親がラジオを聞きながら料理をしてたりとか、
うん、
してたわけです、
うん、
でもう小学校ぐらいの時には、まあ、当時は今と比べるとまだまだ始まったばっかりだったけど、お風呂ラジオとかっていうのが結構出始めて、
うん、
でお風呂をでもうラジオを聞きながらお風呂に入るみたいなのが始まったわけ、
うん、
でそこからもうずっと僕は本当にそれこそ多分ラジオを全く聞かない日は一日もない、そこから、
うん、
もう 20、30年間、
うん、
ずっとラジオを聞きながらやってきているので、
うん、
当たり前すぎて、
うん、
逆にこうちょっとね染み付きすぎて原点に立ち返ることが最近なかったんだけど、
うん、
いや本当、まあ、ちょっと戻りますけどね、そのこの10年でスマートフォンができて、さらにその前の10年ぐらいでインターネットがブワーッと普及してっていうこの時代の流れが、
うん、
そもそも現代にラジオ機っていうものをあまりなくした流れだったわけです、時代的に。
うーん、
現代はそもそもそう CD プレイヤーとかもほぼほぼではないけどあんまり出ない、売れない。
うん、
もう今はデータによる、まあ、MP3 とは限らないけど音楽プレイヤーが主流ですよ。
うんうんうん、
でまあね、その面白グッズとしてさ、カセットテープを女子高生が遊びで使ってるとか、
うん、
今今期オンエア中の茜刺す少女アニメではそのカセットテープ、ポータブルカセットテーププレイヤーがキーアイテムとして結構使われてたりして、なんかその特殊なものとしてはまだ残ってるんだけど、
うん、
特別なアイテムとしてはね、
うん、
だけど今はもうそれこそ本当ほとんどの人がスマートフォンで音楽を聴く、
うん、
まあ動画を見る、もう何もかも大抵スマートフォンでやるみたいな感じなわけですよ。
うんうん、
だからこれはね、本当10年前とかにちょっと一回話題になったんだけど、ラジオの周波数というものをよくわからない20代が多分ほとんど。
あ、そっか。
周波数を合わせて、
うん、
聞きたい曲を聞くっていう感覚がほぼない。だから、まあ別に、そこには大差ないけど、例えばそのオールナイトニッポンっていう番組やることになったんだよってなるじゃん、
うんうん、
ラジオ聞いてねみたいなことを結構大きめ 大物の人とか、まあ、オールナイトニッポンやるぐらいだったから それなりの人がいたとしても、
うんうん、
それを聞くにはどこの URL から行けばいいですかみたいな感じなわけですよ。
うん、
まあ、ああそうですよねラジオ機にそもそも触れたことがない、見たこともない人がたくさんいるわけで、
うん、
よくあるじゃん、その黒電話、ダイヤル電話はダイヤルのね回し方、電話番号のかけ方がわからないとかと同じように、うん、やってること自体は説明されればわかるけど、うん、触れたことがなければ何にもわからない
確かに。あとなんかパソコンの保存アイコンがフロッピーディスクとか、ね、
そうそうそう
これ何っていう、
そうそうそう、フロッピー、うん、フロッピーっていう言葉がもうわからないよ多分、うん、そうね、そういう、うん、結構時代の流れっていうのがあるわけですよ。
うん、
でそうラジオもね、うん、そういうものなんだなってこう改めて、
うん、
一回こうなんて言うんだろう、もうザ平成最後の、平成最後のっていう、
うん、
多分流行語対象的にも平成最後のが出てくるぐらいの平成最後の時期ですから、
うん、
一回こうちょっとまとめといてもいいのかなと思うけど、
うん、
そもそもラジオ、あ、だから、あね、難しいよね、
うん。
僕らもさ、僕らが生まれる前からまあ存在するものだから、
うん、
なんともこう偉そうにも喋れませんけども、電波っていうものがね、うん、電波っていうものを、
電波
を発信するものと受信するものがあって、
うん、
電波通信が生まれるわけですよ。
うん、
で、まあ、テレビとかが生まれる前に電波で音を飛ばして、で多くの人がその音という電波を受信して聞く、
うん、
そういうもので、まあ、メディアというかね、
うん、
番組、まあ、そのラジオというものが生まれてきたわけですよ。
うん、
で、うん、その電波、まあ、最初はだから全世界でもその一国に曲だったのかもしれないけど、
うん、
それが、まあ、どんどん 民営化されていっていろいろ曲が出るようになって、で電波のさっき言った周波数っていうものでね、
うん、
まあ、テレビでいうところのチャンネルを分けてあって、
うん、
で今こうどんどん細分化されていくわけですよ、
うん、
発信曲っていうものがいっぱいできて、それぞれの曲がそれぞれの番組とかをお送りするみたいなラジオになってたわけですよ、
うん、
で僕らが生まれた頃にはまだありましたね、そのなんて言うんだろう、もう近代ではさ、ああいうダイヤルを回すようなものってもうあんまりないじゃん、
まあ、
ダイヤルを回すってなんて説明すればいいんだろう、
ギアを
ダイヤルなんて言うんだろう、この、うん、なんかこれで調整する
歯車的な
調整するさ、
うん、
あ、まあだから
あ、ね、
あの、うん、キッチンタイマーとかでさ、うん、ガリガリガリってやってギーって戻るそういうタイマーあるじゃん、
うん、
まあ、構造としてはああいうものですよ、うん、ダイヤルをこう回して、
うん、
でそうすると、受信する周波数をラジオ機で変えられるわけね、
うん、
で、まあ、こう調整して聴きたい曲を聴くわけですよ、
うん、
だから昔は、まあ、僕が大好きな TBS ラジオは 954kHz AM なんだけど、
うん、
その 954kHz TBS ラジオっていう CM だったりとか、まあ、あとステッカーだったりとかで宣伝してたわけ、
うん、
皆さんがお持ちのラジオ機ラジオマシーンで 954kHz にダイヤルで合わせてください、
うん、
そしたらこのラジオが聞けますよみたいな、
うん、
そういう告知だったわけですよ。
そうね、
それが、うん、まあ昔ながらのアナログラジオのようなもの、
うん、
でスマートフォンが誕生した頃ぐらいにラジオで言うとラジコっていう全く新しいインターネット通信を使ったラジオ配信の形が生まれたわけです、
うん、
でそのラジコっていうのは電波アナログで発信していたラジオのね、
うん、
その電波をそのままインターネット回線というか通信に行って今までラジオ機で聞いてたものがスマートフォンとかでも聞けるよと、
うん、
いうことにどんどん変わっていくわけです、
うん、
だからね、まあその昔ながらの僕みたいなんで言うと、はあ、懐かしいな、僕が最初に一人暮らしをしたあの五角形の部屋のあそこの時は、
うん、
CD ラジカセを実家から持ってきて、うん、ラジオはその CD ラジカセで聞いてたわけ、
うん、
そもそも CD ラジカセのカセットも今ないしラジオもすごく聞かないから、もう本当 CD ラジカセとかコンポなんていうものが現代存在しないんだよ、
うん、
だけど それで聞いてたのがスマートフォンとか、まあ、インターネット通信なのでパソコンとかでラジオが聞けるから、
うん、
ラジオ機いらないって思って、
うん、
僕の生活からラジオ機がなくなったわけ、
うん、
で、まあ、その頃その時同じくするその頃、まあ、時代的にねその頃から、
うん、
まあ、僕らがポッドキャストを始めたようにインターネットラジオというものがどんどん可能になってきたわけね、
うん、
で最初は今僕らがやっているようなスタイル、この音声ファイルを作ってそれをまあダウンロードなりして聞いてもらうとかっていう形が結構多くて、でももうまあインターネットラジオステーションだと声優さん好きではほとんどおなじみだと思うけど、温泉さんとかがねインターネットラジオステーションとして、まああれもでも生ではないけど、もうインターネット上のラジオ配信局を作ってどんどん作ってたわけですよ、
うん、
あとあれか、まあ、ツイキャスだったりとかショールームであったりとか動画配信ですら個人でいくらでもできるようになっていくわけ、うん、でもうラジオというものがそもそも僕らは本来のラジオを知っててそれをインターネットで聞くスタイルとしてインターネットラジオと呼んでたけど、
うん、
もう10年ぐらい経って今ラジオといえばラジコだったりそのどこか誰かがやっているインターネットラジこのストリーミング配信とかだったりが今もう大体普通なわけで、
うん、
そもそもだからラジオといえばこのインターネット通信を使った音声配信のことで、本来のラジオはアナログラジオと差別化した方がいいのかもしれない。
あ、
そんぐらいの時代の変化があるわけですよ、
うんうん、
で変わったねっていう感じでさ、
うん、
その変わったねっていう感じを改めて噛みしめた上で、
うん、
ラジオって何なんだろうかと思ったわけです、
うん、
話長かったですね
だいぶ、うん、
10分強あ、うん、しちゃいましたけど、それでさ、うん、それでもだから、
うん、
今最後の方、今の話の最後の方に出てきたけど、
うん、
結局動画配信 YouTuber さんたちもそうだけど、動画配信もいくらでももう個人でもできるようになり、
うん、
でまた公式でもバンバン出るようになり、うん、なんか、ね、それこそアベマ TV みたいなやつでさ、
うん、
インターネット専門テレビチャンネルみたいなのもできてきて、
うん、
もうどんどんいくらでも何とでもできる中、ラジオをやっていることとかさ、うん、改めて考えてみるとちょっと深いんじゃないかな実はって思って、
うん、
さあどうでしょうね、平井さんにとってラジオって何でしょうね。
なんだろうね。でもまあ確かに身近っちゃ身近にあったものっていうか、
あったんだよ、
車の中
で聞くもの
っていうのが一番大きかったな。
確かに、うん、僕らの子供の頃は車にはラジオがついてて、
うん、
あ、まああとカセットテープ、
ね、
カセットテープがついてて、
うん、
カセットを流したりとか、またあの車とかだと特に FM とかの方が入りやすかったりもして、
うん、
FM ラジオを聞きながら車移動をする、うん、まあ、親に連れられてとか ね、
そ う、 ね、
そういうのは結構多かったね、
うん、
で僕らが本当10代とかになった頃に、まあ、あれもワンセグの走りなんだけど、車の中でもテレビがいくらでも見れるようになったりとか、
うんうん
うん、まあ、ね、CD プレイヤーとか DVD プレイヤーとか、
うん、
そのディスク型のものを車の中で再生できるのがだいぶ流行って、うんうん、今もね、
車の中のテレビ酔う酔う見てられない、
一生懸命見ねえでくれよ、
見たいけど見ない、気持ち悪いってなる
あ、でもそうなんだよ、それで、うん、だからテレビもね、
うん、
最近その、いや僕これは個人の感想ですけど、
うん、
僕の感覚では随分なんていうか、見る人を意識して作り方変わったんだなとも思うの、
うん、
あんまり昔の僕らみたいな昭和の人たちのように、
うん、
テレビの前で一生懸命テレビを見る人っていうものをターゲットにあんまりできなくなってて、ながら見チラ見 CM で飛ばされてっていうのもかなり考慮した上で構成編集されるようになったなと最近感じるんです。
うん、
最近ってもう10年ぐらいの話だよ、ジジイが何言ってんだろうと思うかもしれないけど、結構僕はその車、誰かの車に乗ってね、
うん、
でテレビをまあなんか流しながら車に乗せてもらうこととかもちょこちょこあるけど、
うん、
大体そのテレビのな車の中で、まあ、その見ながら運転されては困るっていうのもあって、
うん、
カーナビの裏で音声としてテレビを流すとかそういうスタイルになるわけ。でまあ、信号で止まるとテレビ画面にこう切り替わったりとか、なんかいろいろそういう設定ができるんだけど、
うん、
そういうのを含めると随分昔よりも聞いてるだけでもまあまあわかるように喋ってるし作ってるなって感じるんだよね、
うん、
最近のテレビは。最近つってももう5年10年の話ですよごめんなさいね、ジジイ。でもそう思う、うん、昔はさ、それこそテレビドラマとかだって、
うん、
無音で表情だけとかっていうのとか、
うん、
喋ってないけど人がこう、まあ、行き違うなり何かこう物が落ちるなり、うん、そういうシーン映像として見ていて伝わる、逆に言うと見なければ分かんないようなこともかなり多かったんだけど、
うん、
今はあなんか見てなかったから分かんねえやにならないようにかなり作られてるんです、
うん、
そういうのがこうメディアの変貌というか変容というか、
うん、
そういう変化があったんだなって思う。あ、ごめんなさいね、話がちょっとまた広がっちゃったけど、そう、車の中のラジオとかね、そういう文化でしたよ、
うん、
僕らは。
そうね、
うん
うん、だからやっぱり身近っちゃ身近なんだよね、
うん
うん、
あったんだよ僕らにとってすげえ身近、
うん、
でも多分現代の人にとっては僕らほど身近ではない、
うん
うん、
いや、 やっぱりコンテンツが増えたっていうのもあるし、
うん
うん、その中の一つがラジオかなっていう。だからラジオ側もラジオ側でなんかやっぱり昔ながらの、じゃあ取り残されちゃうからってやっぱりネットだったりとか配信だったりとかの方に移行してってる部分もあるし、
うん、
連携してってる部分もあるし、
そう、
うん、
だからね、
だから、
うん、
やっぱり時代の流れっていうのに乗っかってるなとは思いますけど、
うん
うん、なんだろうね、 やっぱり深夜にじっくり聞くっていうのもなかなかね、今じゃもう本当にテレビもまあそこそこ深い時間までやってるし、そうね、好きな番組だったらそういうなんか配信サービスだったりとかを見たりとか YouTube 見たりとかできるから、そうね、なかなか難しいね。
そうなんですよ、うん、でね、うん、まあ今更ながらですけど、僕もちょっとこの、うん、僕らなんて12年もポッドキャストラジオにこだわってやり続けてて思うところがあるわけですけど、
うん、
まあでっかい放送局のラジオの存在意義っていうのは速報性だったりすることが結構多いのね、
うん、
で今でも民放各局は多分各局半分以上は生放送番組で構成されてる。
うーん、
それはラジオなので、その本来のそのコンテンツを届けるというよりは情報性はね、そのなんて言うんだろう、ライフラインに近い感じで存在意義がかなりあるわけですよ、
うんうん、
だからお笑い芸人さんなり、まあ、俳優さんはあんまり生ではやらないね。でもそのいろいろ、まあ、アイドルたちも結構ある。あ、でもアイドルもあんまだ、そのね、
うんうん、
対応できないタイプの人には生放送は、
うん、
しないけど、
うん、
でも大抵そのラジオパーソナリティを務めるような人って喋っ、わーって面白い話が喋ってても差し込み原稿とかがあった時にハッってなって切り替えてその場で話せるとか、
うん、
そういう速報性がかなり重要な意味合いがあって、
うん、
であとは、まあ、今でこそほとんど関係ないけど、ちょっと前まではテレビなんて外では全然見られなかったので、
うん、
まあ本当災害であるとかっていう時に最終的な情報を得る手段がラジオだけだったんだよね、
うん、
そうなので、ラジオにはそういった意味でなければならないっていう使命感みたいなのが結構あったりして、
うん、
あ、ラジオ、まあ、キー局は特にそうだなって思ったりするんですよ、
うん、
であとはさっき平井さんがちょこっとね、
うん、
言いかけたけど、僕もラジオとはって考えてて、
うん、
ラジオって音だけだから、あのいい意味でたくさんのキャストを使って派手に展開することができない。僕が聞いてる限り4人以上のトーク番組は聞けない、普通には。
まあ確かにそうね、
ものすごい、うん、そのだからテクニックがあってね、
うん、
あるんですけど存在的には、
うんうん、
2人のパーソナリティと、まあ、サブレギュラーみたいのが5人 4,5 人いるとか、
うん、
そういうのもあるけど、それも全体的に番組としては2人がメインで喋って、でその2人から誰々に振って、その集合体の中の1人が答えるとか、
うん、
結構テクニックを使って回すわけで、主に喋るのって1人パーソナリティか2人の対談的な感じの喋り方か、
うん、
結構狭まるわけですよ、
うん、
でその結果で言うと、ものすごく個人に語りかけられているっていう感覚が強くなるのがラジオなんだなって思う、
うん、
テレビ画面でさ、一人の人が、
うん、
あなたに向かって話しかけてたらちょっと怖いじゃない。
確かにね。なんか事件かって思う。
ちょっと怖いじゃん。もしくは犯行声明的な何かかってなっちゃうじゃない。
うん、
でもラジオは、あ、まあね、最近つってもここ3、40年の話ですけど、そのトレンド的には、一人パーソナリティでも作家さんなりアシスタントさんなりがいて、まあ、笑い声だったり相槌だったりを入れているっていうスタイルが多いですけど、
うん、
でも本当一人だけのパーソナリティがラジオを聴きの皆さんこんにちはって言って喋っている、独白をしている、
うん、
それを聞いているっていうスタイルもかなりあるわけです、
うん、
だから本当テレビとはそもそも根本的に全く作り方が違くて、
うん、
テレビのいいところは見たらわかるっていう表現ができるから、 何十人いようとわーってガヤガヤしてようと一人をパッと抜けばその人にフォーカスが当てられるから、うん、どんなに大人数でも撮れるんだよね、番組にできる。でもラジオはそれができない代わりによりパーソナルに寄り添える、それが魅力かなって思って、
うん、
だから結果ラジオが好きなんだなっていうのは僕は一つあってね、
うん、
本当に昔からなんか、うん、なんだろうね、なんか本当に結構伊集院光る爆笑問題あたりは中学校の頃からずっと寝る前、あ、つうか寝落ちながら聞いてるわけ、
うん、
毎晩、あ、毎晩じゃない、嘘、その番組やってる週一だから、なんか一緒に生活をしているくらいの親近感があるわけです。でそのね、まあ、ゲストが来たりもするけど、であと僕の知らない番組の話とか、僕は見てないけどそのラジオパーソナリティが出演したテレビ番組の話とかまあまあするけども、聞いててわかるからなんか入っちゃうんだよね、
うん、
僕に話しかけてくれてるなって思ってまあ別に僕今悲しいこと言ってないんだけど、ね、そう、本当ラジオって特殊だからさ、そういった意味でなかなか思いが込められるというか、そういったところに価値はあるのかなって思ったりはするんですよね。まあ何とも言えないよね、僕の、うん、僕がこれだけ話した上で分かることはやっぱ習慣としてあるから聞いているわけで、
うん、
そうだからまあへえ、でこれを聞いてる人もラジオを聞いてるわけで、うん、あーっていうあーっていう話なんですけど、なんかそのえ、じゃあまあ、ラジオもうこれから新しくラジオを聞いてもらうことってそんなになくなってしまうのかねとかね、
うーん
思うよね。
でもやっぱり聞きたいって思う人は聞くんじゃないかなとも思うし、
新しくだよ、
うん、
ラジオという存在を知らずに、
うん、逆に知らずに聞いてたりするんじゃない、
うん、
ラジオって意識せずに聞いたりとか、新しい人はね、
うん、ツイキャスのラジオ配信の延長みたいな感じ、
うん、
まあそうね、だからこれからで言うとこの URL、うん、そう、この URL をクリックして再生ボタンを押せば聞けるよとか、何時になったらこの URL 開いてとか、それはこれからのラジオだね、
うん、
で僕はあんまりね、あの、いや、いろいろわかるんだけども、ビジネス会社としてのいろいろな意味はわかるんだけども、あんまりね、アプリをダウンロードしてその専用ラジオアプリで聞いてくださいみたいなあんまり好きじゃないんでね、
うん、
もっとそのおじさんラジオ大好きおじさん、
え、おじさんがいっぱい
ラジオ大好きおじさん的な感じだと、
うん、
まあ、テレビやアナログラジオと同じように誰でも聞けるは結構大事なんじゃないって僕は思ったりするんだよね、
うん、
うん、
確かにね、その方がやっぱり、まあ、従来のラジオもそうだったし、
うん、
身近っていうか聞きやすい、
そう、
生活の一部になるっていうのは確かにね、
そうだけど、うん、誰でも聞けるラジオをやっているだけだと一銭もマニーが生まれないから、いろいろあってさ、いろいろあってさまざまなスタイルが今あるんですけどもね、
うん、
なんかもっと本当そう、誰でも楽しめるようなみんなのためのメディア、そしてよりあなたに近い声という表現、
うん、
というのがね、大事に思いたいし、
うん、
まあ追い先も長くない僕からしたら、
おや、
なくならないでいてほしいな、まあ、それこそ1000年後も2000年後も、
うん、
ここに特別な感じがあるなっていうのがどこかしら誰かしら に届いていくといいなって思ったりするよね、
うん、
でも本当に改めてねラジオってなんだろうなって思ったら結構真剣に思うところがあったんでね、
うん、
まあ、11月1日でこの11月は、まあ、僕らポッドキャストを毎月1日そして11月11日を記念日軸としてやり続けた僕たちとしてはもう11月っていうのは僕らの月と言っても過言ではないこともない、
ちょっと過ぎてまた戻る、
ね、こともないぐらいのことですから、
うん、
今回も相当40分になりますけどもまあちょっと今回は語りモードでねちょっと話したくなったからしっかり話してしまいました、
うん、
まあ実際僕らのラジオを聞いてくれてる人はラジオというものを知っている人だからねーとしか今落ち着きどころはないのですが、
うん、
まあ、もしね本当その少なくとも僕らがやり続けているこのスタイル、
うん、
このポッドキャストラジオはいつでも誰でもそしてどこでも聞けるラジオというものに、うん、僕らなりの価値を見出してやっているので、
うん、
なんか小難しくて分かんない、マジは意味分かんない、あやばい、女子高生的なキャラを作ろうとしても女子高生語が今分かんねえよ
ヤバタニエンとか、
あヤバタニエンもね多分もう古いよ、
あ、 そうなの、
あれだって、あ、まあ、多分ね最近ネタにされないってことは、うん、まあまあ古いんだと思う、
あ、まあ、でも移り変わりは早いですね、
そう、うん、そう、人というものはね刻々と変わっていく、うん、それで、
うん、
そうだからねラジオとか興味がないような友達とかね周りの人とももしよければ本当この URL、 ただこの三色丼の URL の画面を、iPhone だったらサファリなり Android だったら Google なり何なりで Google って言うと分かんないのか、
うん、
Chrome、
うん、
ウェブブラウザーでね、ファッ、何らかの形でファッてこの URL を開いてもらって、あとは再生ボタンがあるからいたずらに再生ボタンを押してくれればどれかの回が聞けるから、
うん、
なんかもっとそう少なくとも僕らの思うようなラジオは弾みで聞き始めてずっと聞いてくれてたらそれでいいなとは思うんです、うん、そんなわけでまあ特別力んでるわけではないですけど、でもやっぱりもっとたくさんの人に聞いてもらえたら嬉しいなって思ってる気持ちは変わらないので、
そうね、
うん、まあ本当に良ければいわゆる布教活動みたいな感じになっちゃうけど、まあこのポッドキャストを聞いたことある、聞いてみてみたいなことを言ってくれても僕らの応援にはなるから嬉しいなって思いますよ、
うん、
たくさんの人とね楽しんでいきたいですね、
うん、嬉しい、
はい、
うん、
ちょっとセンチメンタルっぽかったね僕ラジオへの思いをね、
うん、
たくさん語ってしまいました、
うん、
そんなわけで今回の三色どんぶりはしっとりとお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。ね、
うん、
URL っていう文化も結構変わってるから難しいな。
クリッククリック。
そう、っていうか、かすやこうじで検索してねとかで出なきゃ意味がないんでね、ほとんど、
うん。
それぞれの Twitter やブログと合わせてご覧ください。次回の配信は11月11日日曜日です。以上今回のお相手も
一番ラジオを聞いてたのは、まあ、高校生の時受験勉強しつつ深夜ラジオを聞いてたな。あと一時期テレビない時にずっとラジオ聞いてました平井正
幸と悲しい話実は最近が僕人生の中で一番ぐらいラジオを聞いてまして、
お
それもラジコで 今まではね TBS ラジオほぼ専用で聞いてたんですけど、
うん、
ラジコで他局を聞いてみるっていうのが最近面白いんじゃないかってふと思い立って、
うん、
結構たくさん主に女性声優さんのですが、
うん、
ラジオ番組を聞いて楽しんでます。本当にラジオ大好きおじさんアルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さよなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。